はい。ということで。
はい。
お便りか。
そうですね。お便りを中心にちょっといろいろやらせてもらいました。
珍しいパターンですけどね。
いや、びっくりしましたけど、でもだから、同級生から来るっていうのはね。うん。
なんでだから、その謎をちょっと普通聞いてよ。
え？
知り合いなら。
いやいや、
なんでその、あんまり言わない方がいいの、これっていう感じ
で。だからその、岡山だったら、無理すれば、あの、怪談グランプリとか見られるわけですよ。
うん、
あれ、大阪の。西の放送だからね、
うん、
ちょっと移動すれば見られるわけですよ、
うん、
でまあ同級生多々いますけど、
うん、
その人しか連絡してくれなかった。見たよって。
むしろしてくれたんだよね、その人は、
う
ん、
その人はね、
うんうん、
で唯一会う人だからね、岡山帰って、
うん、
俺誰とも会わないんですよ。実家帰ったらなんか地元の人と会うっていうのがなんかみんな楽しいんですって。
てかそれは絶対必須になってんじゃないの、うん、もう
東京出て、
うん、
ねブイブイ言わして、
ブイブイ言わしてなくても、
うん、
帰る時ぐらいは
ブイブイ言わしてなくても帰ったらブイブイ言わせれるじゃないですか、東京出たみたいなね。まあまあまあ、
まあ、そう、
うん、
そんな偉くはねえけど。
いやいやいや、なんかあるじゃないですか、吉井和也がなんかの歌ってる曲でも心は錦みたいな、
うん、
うん、なんかそれか分かんないけれども、なんかものすごいブイブイ言わすんですよ。
言わす
話を聞くとね、
言わすもんなのね、うん、
東京行ってたとか芸能人見たとかね。例えばなんかあの売れてないミュージシャン、売れてない役者やってても帰ったら、あの売れてなくても売れてるみたいな感じで見てくれるんだからみたいな、ね、役者やってんのは東京でね、食いてってんだみたいな。いやアルバイトで食いついてるけれども、それは言わんとも、
うん、
あの、まあ、やってるよと、ちょこちょこと細々とやらせてもらってますよみたいな。
いや
細々とやらせてもらってますって、細々やらせてもらって食えるような業界じゃねえだろうって、こっち分かってるよって思ってるんですけれども、
本当に細々とだろうって分かってるよ、うん、
分かってるけど、はいはいみたいな、なんかあの、うん、コンビニの廃棄とかで食うてんやろうなって思ってるけれども、それを言わんと、まあ、地元から出て
ね
スターになるかもしれないから、もしかしたらそうなったら俺は友達だよって言えるためにね、
いずれね、なんかすごいスターのね、
そう
お呼ばれするかもしれない
とか、ね、その時に言ってしもたらもう あいつ友達だったって言えないし、スターになった人と会えないからね、
まあまあ、薄い宝くじみたいなもんだよね、
そう
確率が。
だそれを買い続けてくれてるから、この人はね、うんうんうん、ずっと怪談グランプリ取る前からですよ。それこそ、
ね、
うん、
いい子じゃないですか。も
ありがたいですわ、
うん、同級生だもんね。同い年でしょ。
同級生、
あ、違う、そうだ、
同級生で同い年で、うん、でね、僕ほんまに友達そんないなくって、
うん、知ってます、
うん
うん、
いなかったんですけど、この人はあのね、むちゃくちゃもうほんま人気もんで、学校でもね、
うん、
キャプテンやってるし、うん、野球のね、なんかちょっと番長まではいかないけれども恐れられてたんですよ、
うんうん、まあスポーツできてね、うん、それぐらい本格的にやってれば強いからね、うん、
そう野球もすごい上手くて、うん、でかつなんかちょっと面白いみたいな、
へ
ー、ユーモアもあってみたいな、
めっちゃ人気者の、
そうめちゃめちゃ人気者
でしたよ、要素が散りばめられて
る、すごい周りにたくさん人いて、
うん、
なんすけど、その家が近いっていうだけで、
うん、
そんなほんまに一つの理由だけで、帰りなんかあの帰ろうやって言ってくれて、
うん、
よく一緒にね連れて帰ってもらってました
けど逆に、うん、なんでこの子はお前にそんなにしてくれんのかがわからないよね、うん、そういう風に考えると。
だからよくあるじゃないですか、女王陛下みたいな、なんかエレー人がね、それこそ貴族みたいなエレー方がね、あの自分の身分を知ってる人だったら、うん、あすいませんってへりくだるけれども、
はいはいはい、
なんか使用人みたいな、あの何の学もねえやつが来て、はいはいはい、あお姫様なんたらかんたらですね、今日は天気がいいですねってやつをめちゃめちゃ可愛がるみたいなそれに近いんかなって思うけどな、
分かりづれ
俺みたいな、はいはいはい、ほんま何も部活でもそんなに別にうまく
あれかもね、本当にすげえ人気者のやつって、うん、意外となんかその辺ね、
うん、
あのうまいよね、誰とでも仲良くなるって、そうそう、本当にそういう人はできるからね、
全然すり寄ってこないやつに興味持ったっていうぐらいじゃないですかね、
猫と一緒だね、
そう猫とね、
近づいてこないの方が可愛い、
そんな可愛げなかったけど喉もゴロゴロ言わんし、だからまあそれだと思いますよ、
なんかね、うん、興味持ったんだろうね、お前にその、うん、何かしらで、
まあね、なんかあったんでしょう、うん、
そうだと思う、だってね、うん、嘘つきっていうあだ名で通ってたわけでしょ
俺はあれ、いやそれね、
あそれ違う、
嘘つきって言ったらそれ本当ですけどね、嘘ついてるみたいでしょ、
うん、
俺誰とも話してない時に言われたからね、
だからでもだとしてもその事情知らないじゃないですか、みんなは。
それこそあれだわ、その七不思議とかと一緒で何もないところからうわーなってみたいな、
うん、ね、俺誰とも
話してない、話すチャンスももらってないのに嘘つきって言われて いつ嘘つくチャンスありましたって思って。
でもそれはみんな知らないわけでしょ、う
ん、知らない、誰かが言ったんですよ
でしょ、
うん、
でそれを知った上で、うん、嘘つきって言われてるやつに近づいて仲良くしようっていう、
うん、
そういうなんていうの心がけ、
うん、
この子は本当にいい子ですよ。だから
なんまほんまいい、
本当すごいと思いますわ、
うん、帰ったら連絡ちょうだい、ご飯食べ行こうとかって ね言ってくれるし、他のやつ言ってくれんもんな。
あなたなんか売れたら、うん、この子にだけはちょっと優しく接してあげなきゃダメですよ、うん、
優しくって
言ってる。いやいや、あなただって同郷のやつらみんなクソがみたいなこと言ってるじゃないですか、うん、俺に近づいてくるやつはもう
同郷のやつみんなクソだと言ってないですけど、その出て行く時に
岡山が住んできたやつらはもう敵だみたいな。
詐欺んだやつに関しては俺も全員許さないから。
だから、
うん、
でもこの人はダメですよね。そういう、そのくくりには入らないでしょ。
まあまあね、唯一、うん、ほんまに応援してくれてる方なんで。
でしょうよね、う
ん。それはまあほんまありがたいなと思って。
そうですよ。大事にしていけないといけない、うん、
なんて。
どうでもいいってなっちゃった今。
なんか消防員のものすごい面白い話たくさんあったんですよ。それ聞かせてほしいわ。
ああ、そうね。
うん、
ああ、いいんじゃないですか。
うん、年一の大会とかね、あるんですって。うん、それが面白いからね。
ああ、知ってるよ。消防士の、あれでしょ、あの、体力自慢が集まる。
体力自慢が集まる。だから消防局行ったらなんかよう練習してるじゃないですか。
そうそう。
あれ、そのためなんですってね。
うん。うん、俺も友達も出てる。
あ、ええー。
出て、結構いいとこ行ったっつった。
で、なんかあれって新人しか出られないんですってね。
そうそうそう。なんかあるんだよ、ね、面白いわ、
うん。うん。
まあ、その
話とかね。
新人さんの中で、うん、そう選ばれたりとかするっつってた。
今日はそれにまつわる話を。
そうそう、それはちょっと難しいんで、僕消防士じゃないし。
確かにね、
うん、
岸本ですしね、
うん、俺別に人を
岸本やら
て助けようとしてないんで。
岸本ですです
ね、はい、うん、ということでね、
はいはい、
じゃあ岸本の番ということでございますけども、はい、じゃあ企画いきます、
はい、
ベストヒット都市伝説。
お、
はい、ということでベストヒットの都市伝説でございますけども、
あんまや、
これはですね、
はい、
ランキング形式で、うん、まあその題材のやつをね紹介していくということですけども、うん、今日のそのランキング何にしようかってことなんですけども、
はい、何ですか、
ですね、ちょっと考えちゃった
。どういうこと？そこまで言うてて、
はい、はいはい、うん、いきますよ、はい、
うん、
意外な方法で解決した事件ということで、
はいはい、それこそなんかちょっと前に話してた、あのあるなんかあの牧場で起きた、家族みな殺された事件があって、でそれの解決してないけれどもしようとした一個の方法として占い師に頼むために首切り落として送ったみたいな、
そうそう、でそれで見てもらうっていうね、で結果
分からなかったっていう、あれに近いようなもんですか。
そうですね、うん、近いんですけど、これは解決していると、
そうか、してるのか、
うん、っていうものをまあ紹介していこうと思っておりまして、うん、まあなんじゃその方法、そんな解決の仕方あるのかみたいな感じの、はいはい、事件かな、
件、ね、
をまあちょっと、紹介していこうかなと思っておりまして、
おまわりさんが主役のお話が多い、
おまわりさん、んというかまあ全体像、なんじゃその事件って感じで、でそれでわかるというかそれで解決なんていう感じのものを紹介していこうと思っておりまして、じゃあ今回はですね、あの、うん、ベスト3でご紹介していこうと思っております。
はい、ベスト3でね、
はい、じゃあ行きますけどもね、はい、はい、ベスト3、虫の力で解決、はい、ということなんですけども、
もう全然見当もつかないわ、まあ、虫の力で解決できる事件なんかあるかい。
まあどんなものだったかっていうとですね、うん、まず事件の感じをちょっと紹介しようと思ってるんですけども、はい、2008年ですね、
うん、
フィンランドの首都ヘルシンキでですね、はい、1台の車が車道脇に乗り捨てられているのを地元の警察が発見と、うん、まあまあね、どこでもあるでしょうそんなことは、まあまあ、うん、ただしその車が盗難車であるということが判明したと。
あらららら、
ただ犯人の目星が全くつけられず、
うん、
まあお手上げ状態でしたと、
誰か分かんないと、
うん、ただここに、
うん、
その現場で、
うん、
いた警察官、
うん、
巡査部長だったんですけども、うん、この人がですねものすごい切れ者だったと、
うん、
普通ならまず気にも留めないものに注目したと、
うん、
それが車の中にいた蚊だったんですね。 彼はその一匹の蚊を車内に止まっているのを 見つけて、
うん、
これはもしかしたら犯人の血を吸っているんじゃないかと。そっち？どういうの
を想像した？蚊の種類を見てどこどこの地域にいる蚊だとかと思ったんですよ。うん、あります
ね、そういうの。違うんですよ。もうちょっと違うパターンというか、面白い。ちょっと
すごいな、それ。
犯人の血をその蚊が吸ったかもしれないというふうに考えまして、
うん、
蚊を、
うん、
まあ、殺さないように捕まえまして、研究機関に送ったと。
うん、
そしたところ、蚊の血液から採取した DNA の鑑定結果をもとに、犯罪歴のある人の、警察のデータベースで調べてみたところ、一人の男の DNA がぴったりと一致と。
すごいな、そいつ。
その男に事情を聞いてみると、ヒッチハイクをしている途中でたまたまその車に乗せてもらっただけという言い訳をしたんですが、車の持ち主が本当にこの男 を乗せたかどうかは調べればすぐ分かると。ということで、まあ、この、フィンランドにおける犯罪捜査の歴史で昆虫によって犯人が明らかになったという初めてのケースだったという。
うわ、むちゃくちゃ頭いいな。頭いいっていうか、
すごいって思わない？
そこ行くって
思う。そんな事件の解決仕方あるっていう、うん、
思いついても無理よ、しない、
そんなっていうか、そうなんですよ、これはね、警察巡査部長、もうこれは警視総監ぐらい言っていいんじゃないですか。
いやいや、行き過ぎだろ。
ここまでの切れ者、
うん、
っていうか、そこを見つけたとしても普通の人なら目にも留めないようなもの、しかも止まって、ちょっとんって思ったとしても、おそらくやらないっていうことをやって、実際問題ちゃんと事件解決までに。
ほんま、ガリレオとかの
一話みたいな。推理小説とかの、さっき言ってたお前の蚊の種類とか、その、ね、虫のなんか種類とかで地域が限定されてっていうのは実際にある話だし、ドラマとかでもよく出るようなパターンなんだけど、
土とかね、
そうそう、これはちょっと想像できないパターンというか、い
やなんかギャグかと思うわ。
ギャグ、ほんまに、まあ、でも本当すごいよね。
すごい、
こんなパターンあるんだっていう、
ようその発想にいったなと思うわ。
これかっこいいですよね、なんかやるな巡査部長、
その子供がたどり着く答えっぽいじゃないですか。
確かにな、
大人になったら
純粋な子が、
そうそうそう、
蚊がいるから調べりゃいいじゃんとか言いそうな、違う
やつってじゃないとかっつって、はっってなるやつ、大人が。それを大人の、しかも巡査部長って偉い方が
はいはい、はい、
その案を立案するっていうのは俺素晴らしいと思いますよ、
そうですね、これ面白いですね、
ヘルシンキにいるんだ、
あ、こんな天才が。ということでございまして、
面白い、めちゃくちゃ
3、まあ、虫によって解決したというパターンでございますけれども、
素晴らしい。
じゃあベスト2いきましょうかね。
はい、
はい、焼き鳥店の強盗が意外な理由で逮捕、っていうことでございますけどね、これね、まあ日本なんですよ、
でしょうね、
とか、まあ、焼き鳥って日本の文化って感じだもんね、ね、2016年かな、1月佐賀県で起こった焼き鳥屋の事件でございますけれども、まあその普通のどこにでもあるというか、まあ、焼き鳥屋なんですよ、でそこに、覆面とサングラスで顔を隠してきた侵入者、で、まあ、刃物を店員に突きつけて、まあ、いわゆる金を出せ的な感じのもう
強盗や、
ね、強盗も、いわゆるコントで出てくるような強盗のスタイルじゃないですか、
結構、まあ、ベタな、焼き鳥店行くんだな、ネ
タって。で、まあまあ入ってきたと、でただこの入ってきた時に、実は店員が、おかしなことに気づいたんですよ、あれって思ったと、その店員は、
その犯人たちを、犯人グループを見て、
犯人一人なんですけど、一人を見て、あれって思ったと、でそれがまあバッチリ当たっちゃって、っていうことなんですけども、
焼き鳥店インならでは、
っていうか、なんでそうなんのっていう、そのまず店員の立場であったら、なんでこの人がっていう感じ。
店長。
そう、正解。そうなんですよ。
えぐいな。
要は来た時に、 店員が、うん、あれって思って、うん、店長ですかって聞いたのよ。
まあ雰囲気でわかるからね。
そうそう、
ね、
あと声とかでわかるじゃないですか、
うん、アホだな。
でそうした時に、うん、店長が、うん、あのバレちゃったから、うん、強盗には気をつけろよと言って、
うん、あそういうことね、
シュミュレーションだぞという感じをして、う
ん、注意を促すために、
注意を促して、
うん、
で結局だからお金は取らずに帰ってるんですよ、
うん、それだから別に事件になりそう
なんですよね、うん、でまあでもちょっと不思議な点があるじゃないですか、
まあ、ほんまに刃物持ってきたりとかして、ね、
そうそう、うん、でまあ言われるまでは本当の強盗の感じでやってたと、う
ん、まあちゃんと被りましてね、
うんうん、で何だったんだろうと、
うん、
マジのシミュレーションだったのかなっていうことの、うん、あの説明もないまんまに店長はまあ帰っていったと、
うん、
何これっていう感じじゃないですか。
説明ないのはもう変ですね、
意味が分かんないと、
うんうん、これほんまに何だったんですかそれ。
これは何だったんだっていうことで、うん、今なんでこの話がこの世に出てるかっていうことじゃないですか、
う
ん
う
ん、
それはそう、
意味が分かんない、うん、っていうかただの店長のいたずらで終わってるような話じゃないですかこれ、うん、普通ならね、うん、実はこの店長がその捕まって事件化したっていうのは理由があって、うん、強盗未遂の翌日に警察に2人組に店の売り上げが奪われたという内容の通報をしている人がいたと。
ほうほうほうほう。
で強盗にあったという通報を受けたら、
うん、
まあ警察が捜査を始めるわけじゃないですか、はいはい、その結果、まあ、前日の奇妙な行動が警察に知れ渡ってしまうってことなんですけど、
うん
ねうんうん、これを通報したっていうのが、まあうん、店長だったと。
え？
より謎が深まるでしょ。
自分でした。
そうなんです。
わけわかんないな。
もう何が何だかわかんないじゃないですか。
どういうこと？全然いいですか？
静止しますと
全然わかんない。最初、うん、普通に店経営してて、まあ、そこに強盗が来たと、金出せと
当日
一人でね、
うん、そう事件当日ですね。
その、まあ、あの風貌とか声とかなんやかんやで、
うんまあ、何年も普通に一緒に働いてる店員が、
うん、店長だなと思って、
あれと
店長ですかって言ったら、うん、あそうだよ強盗には気をつけてねって言って帰っていったと。そうそう。ほんで、その日に別件で、うん、そのまあ2人組のやつが
金を、翌日だ、翌日に、
うん、金奪ったやつがいて、
うん、
いろんなところに聞いて回ってたと、うん、その時に別の話でその強盗にいた店長が強盗うちに置きましたって言った
と。違う違う、その店長が来た、うん、てか店長の店に、
うんうん、
強盗が2人組入ったっていうのが翌日に通報が行くの、
うん、
警察に。
同じ店で。
そう、
あ同じ店なんだ、
自分の店。
あ、へえ、はいはいはいはい。
でもまあちょっとおかしいんですよ。その誰が見てるかっていう話で、
二、うん、
人組じゃないんだもんそもそも、
うん。
だからその情報自体がよく分かんないところから来てるっていう感じなんですよ。
あ、そういうことか。
で、なんで店長がじゃあわざわざその意味の分かんないその通報するのかってことなんですけど。これ実は店長、うん、店の売り上げにもともと手をつけていたと、私的に、要するに横領をしていたと、
うん、
で6万円ぐらいの売り上げをまあ自分のポケットに突っ込んでいたっていうのがあって、うん、
返したのに。
でその売り上げの金額の帳尻を合わせるのにまあ四苦八苦していたと、うん、でそれの横領がバレてしまうっていうプレッシャーから、うん、これは強盗が来たことにすればなくなってもおかしくないぞ、
6万持ってかれたと。
そう、うん、足りない部分は強盗のせいにしてしまえばいいっていうふうに、うんまあ、考えたと。
めっちゃアホだな。
そうなんですけど、だからその最初からその強盗だ、ただこれね、まあ、もう一個付け加えるなら6万っていうのはその時の額で、
うん、
実は昔からやっていたと、
う
ん、だから、まあ、まあまあなもしかしたら額があったんじゃないかってことなんですけど、
数十万とかかもしれないと。そう
そう、ただ結果として自分で言った強盗のその、
うん、
なんていうの、狂言、
うん、
を自分で通報して自分で捕まるっていう謎の事件というか、
うん、4コマに自分
で何がしたかったのっていう、うん、本当に誰もが謎が
いやすごいです
ね、まんま終わるというか、で自分犯人が自分で通報したことによって捕まったというちょっと奇妙な事件というね。
なんかどっかの関西地方のコンビニで、
うん、
近所のローソンかどっかのコンビニの店長が近くのコンビニに強盗行ったみたいな話ありましたよね。
あった、そんな
のなんか面白かったんですよね。 えコンビニの店長はコンビニの店長行くと思う。だからその
ライバル店とかになんとかとかはあると思うんだけど、う
ん、なんかね多分コンビニなんて同じシステムで多分動いてるから、
うんうん、
この時間帯行ったらこうでこうでって分かったんでしょうね。
なるほどね、
うん、新人しかいないとか、はいはい、うん、だから分かりやすいから行ったと思うんですけど、でも近場行くと思って
る。なるほどね、うんうん、
バレるしそら、
てか顔見知りの可能性あるじゃんって思っちゃうんだよ、うん、
そ
その同業の人とかね、
うん、知ってるでしょうしね。そうそうそう、ライバル店なんてね、
不思議なんですよね、
う
ん、
近場確かね西日本だったと思うんですけど、
うん、
めちゃくちゃアホだなと思って、普通に捕まってますしね、あれ店長さんですよね、
別に。まあまあそうだよね。
でそれでなんか
特命、お互い、うん、あ特命になるんだ
で負けて捕まったっていう、うん、確か刃物持ってたと思うんですけど負けちゃったんですよね。
なるほどね、
うん、そんなありましたけどね。
いいっすね、うん、結構やっぱあるんすね。
そうだなって思う、そいつはもう特にアホだな
っていうか意味が分かんないんだよマジで、
うん、
なんかその謝った方がよくねっていう、捕まるより。
まあね、
うん、着服、まあそっか捕まんのかな、ちょっと分かんないけど、
うん、
ということでね、まあもう一件、
はい、
ちょっと言いましたけど、言いましたっていうか紹介しましたけども、
ね、はい、めっちゃ青だった。
ちょっとスポットライト的なもので、
あ、いいですね、
紹介していこうかなと、う
ん、あれ、あれだダメですよ、いつもスポットライトが一番面白いみたいなパターンあるから
そうね、
あれダメですよ
ちょっとね、
うん、
あれ1ブレながらっていう、1のが弱いみたいなね、
1切れてあれスポットライトが上回ってないっていうのあるから
あるある、
時々あるなんかAKB とかジャニーズ系とか揃ってるけど、うん、ちょいときたJ ロック一番ええやんみたいなやつだから、うん、それダメですよ。
たまにあるね、
うん、
これはねもうしょうがない、う
ん、それで俺9ミリ気に入ったんだから当時の、うん、
まあしょうがないっす、
はいはい、
ちょっとねまあ可愛い感じの
あいいですね、
やつがあるんで、
うん、そうやったらランク外やわ。
まあ、紹介したいと思うんですけども、はい、はい、スポットライト、ビールを使って容疑者を捕まえろ、ということでございまして、
ビール瓶じゃなくビール？
まあビール
ですね。面白いな、すごいな。
なんかねまあいろんな、
うん、
犯罪がね起こっておりますよ。うん、でイギリスでもねうん、ダービシャっていうところがあるんですけども、
ダービシャ。
そういう場所、
場所ね、
の警察もね、うん、その日夜犯罪にまあてんてこまいですよ、
うん、
で大変だと、
うん、
で結構困るパターンがあって、
うん、
というのはそのいろんな犯罪の容疑者がいるでしょ、
うん、
で容疑者まで行ってると、
うん、
で捕まえて話を聞いて逮捕とかになるっていうのがまああるじゃないですか、
はいはい、
ただやっぱり容疑者が見つかったとして、うん、そいつのじゃあ住所とか住んでるところって、うん、まあ判明したとして、
うん、
行ったところでいないことが多いと。
まあそりゃそうだ、
うん、それはまあまあそういうね犯罪慣れてるやつはそういうことしますから、
うん、
でこういう状況があまりに多くて、うん、なかなか逮捕ができないっていうことで、
うん、
ビールを使ってその警察がある、うん、まあ試みをしてみたと。
おお、あ、
そうしたことによってで、まあ容疑者たちをポコポコと捕まえることができたっていうことなんですけども、
うん、当てていいですか？
いいですよ。
酔わせて寝かせて、
うんうん、
家にいさすっていう。
いやいやいや。っていうか酔わせるっていうのは
酒で。
いや会っちゃってるじゃんそれ。
いやだからなんか送っとい
て、ああっていうことね、
送っとい
て、はいはいはいはい、うん、ビール送って、ね、
中身前ですみたいな感じで送っといて、うん、めちゃめちゃそいつらもう考えなし飲むじゃないですか。
なるほど、はいはいはい、
腹いっぱい飲むじゃないですか、うんうん、アルコール摂取して、
うん、
で次二日酔いで寝てるじゃないですか、
はいはいはい、
そこと捕まえ
る。なるほどね、
違う、
試みとしてはかなり近い
近い、
しかしちょっと、
うん、
多分それより、
うん、
賢いなって感じ。その方法はまあね、うん、飲めねえやつとか
から
意味ないとかいろいろあるけど、
ね、うん、
まあじゃあどんな方法だったかっていうとですね、うん、その、容疑者たちの住所は分かっているので、うん、ビールが1ケース当選しましたというビール会社のキャンペーンの封書を送ったと、
うん、
でビールをもらうためには封書に書かれてある番号に電話して時間と場所を告げる必要があると、
うん、
要するにビールを餌に犯人を釣ろうという
計画。めちゃくちゃ面白いじゃん。
で、うん、ただ正直この方法でどれだけ捕まんだよって話じゃないですか、
まあね、
それこそなんで当たんのみたいなのもあると思うんですけど、うん、実はこの方法で、 19人の容疑者がビール目当てに姿を現してその場で御用になっていると。
すごい。
だからこの方法でもうバッチリ19人も逮捕できていると
。うわ、すごいな、すご腕がいるな。
結構なアイデア、
アイデアマンがいるわ。
アイデアの警察がいるっていう、
ね、すごいわ。
これは面白い方法ですよね、
うん、
ですごいのはさ、そのあれなんですよ、その、家族っていうか、
うん、
彼女とかさ、うん、一緒に住んでる人がやっちゃったりとかする可能性もあるっていうので、うんうんうんうん、結構うまいね方法だなっていう。本人自身が出てこなくても関係者が捕まったりとかできるっていうこと
で。でもなんかその犯罪を犯しててその人の目を気にしてるやつがやっぱビールの当選には連絡するんですね。
そこなんだよね、
うん、
やっぱただに弱いね。
絶対せんけどな
でそこのなんか意識の薄さみたいなのあんのかな、うん、やっぱあと酒に弱いのかな、うん、ちょっとねその辺は理由までは分からないけども、まあ、面白い方法で逮捕に至ってるなっていうことなんですよね、うん、これ、うん、
すごい
面白いですよね。
面白い、
うん、ということでね、まあスポットライト、1個紹介しましたけども、
う
ん、じゃあいきますか。もう
来た1位
ね、
はい、
これはねうん、じゃあいきましょう
ハードルを置いて叩きましたね
そうね、難しいなと思って、うん、
はいはい、
あんまり上げすぎるのもあれだし。
あ、そうですね。
はい、いきます、
はい、
トップ1位、
はい、
ナンバー1位、
はい、
娘の大暴露で人生が終わらされた。
その事件とかじゃないような気がするけど、
これがね、
家族の話、ま
あ、事件が、
うん、
明るみになるっていうことで、うん、こんなタイミングでこんな、
うん、出方があるんかと、
分かり方があるんだっていうパターンなんですけども、
うん、
まあ今ちょっと言ったように家族の話ではあるんですけども、
うん、
2012年、
うん、
インドの人気テレビ番組に出演した親子が、まあ、主人公というかなんですけども、うん、その親子がですね、インドの南部、ビリュプラムという町に住んでいて、うん、
はい、
ムルガン夫妻という、
うん、
夫婦と、
うん、
でその16歳の娘の 親子なんですけども、うん、まずそのインドの人気テレビ番組にその親子が出ていたというのはなぜなのかということなんですけども、うん、これがまあ番組内で娘が彼氏と共に駆け落ちしたという問題があったんですね、
うんうん、
要は家族でなんか出て、
うん、
新婚さんいらっしゃいみたいな感じのイメージに近いかな。ただまあ家族バージョンというかいうやつなんですけども、うん、まあ要は娘が彼氏と駆け落ちしたということをまあ番組内で取り上げるということだったんですよ、
うん、
で親としてはその娘の駆け落ちとかっていうのは許しがたいでしょ、
うん
うん、まあ、何を勝手なことしてんだと、
育て上げてんのに知らん男連れてかれてみたいな
ね、うん、で結構インド厳しいところもありますから、うん、そういうのにね。で娘は娘ででもいや私はもうこの人と自由に生きていくんだというような、なんかまああるじゃないですか、日本でもそういう特番みたいなの、
あるある、
家族 対決じゃないけど、う
ん、どっか行っちゃった
よね、お互いの悪いとこ言い合って、
うん、
結局でも認めていい、ハッピーエンドみたいな、
うん、
ね、クソみたいなありますけども、
クソクラやつね、うん、わしは2時間かけてクソクロと考えないやつね、うん、
ありますけども、
はいはい、
ね、まあでも簡単に解決できないという問題でございますから、うん、その番組司会者も、
うん、
全員にこう反省すべき点とか、
うん、
まあそう洗い出すわけですよ、
うんうん、
で改めて話し合って、まあ今後、
うん、
うまくやっていけるようにしましょうっていう、
うん、
まあ、要は解決せずに終わったわけですよ番組内、うん、なんか無難なね、よくお父さんも話し合ってや、まあね、
うん、
みたいな、
うん、
分かるでしょみたいなこと言って、
しんすけさんじゃないそれ
ね、いや、はいはい、娘さんでこんなのあると思うけど、うん、お父さんの気持ちも分かってあげなさい、うん、みたいなことを言ってこう、
めっちゃ嫌、
じゃあ
めっちゃ嫌
じゃあ家であとはやってくれと、
はいはい、
いうことで、まあ落としどころつけて、
うん、
番組も終わると、
うん、
で本来ならばここで一旦こうコーナーが終了して、うん、まあ、CM 入って、
うん、
いうところだったんですよ、うん、ね、まあ、一区切りついたんですけど、
うん、
ただここで、
うん、
ちょっと 新たな展開が、
うん、
というのもその娘が、
うん、
あることを急に話し出すんですよ、うん、というのも、娘がじゃあなぜまず駆け落ちしたかっていうのに
じゃあそうだ、
うん、理由があると、
うん、
その理由が父親が怖い、怖すぎて家に帰りたくないという事情があったと。
いやその彼を連れてったら、
うん、
何かしらされんじゃねえかぐらいの恐怖があったと。
その怖い父親ってまあいるじゃないですか、
うん、ガミガミ
ね、まあ、その頑固親父みたいな、うん、まあ、それはそれで怖いんですけども、うん、そんなレベルの怖さじゃないと。
出来合いということですか、
うん、というのも違うんですよ、うん、番組の本番中にね、うん、その駆け落ちの件を非難されてた娘っていうのが、うん、最後の CM に行く前のタイミングで反撃とばかりに、
うん、
自分の父親が過去に3人殺害したっていうことをいきなり暴露するっていう。
うわすごいな。
でその死体を自宅の敷地内に埋めたっていうことを暴露すると、だから怖いと、
うん、
こいつは人殺しなんだってことをテレビのバラエティショーの中で CM 間際に言うと、う
ん、すごいっすね。
スタジオ内騒然ですよ。
よう信じたな
本当に。え、何どういうこと、う
ん、何言
う
てん
の、何この感じ、うん、と。で、まあまあその実の娘に人殺しをこうバラされてしまったという父親がいるんですけども、
うん、
収録がね、
うん、
いやそんな何を言ってんだよみたいな、まあ、でまあそのすぐ CM 行っちゃうから、
うん、
まあ一区切りはついたんですよ、うん、でその後収録が終わった瞬間ですよ、うん、妻、
うん、
お父さんの、まあ、奥さんですね、うん、お父さんの奥さんに、うん、一言、
うん、
もう二度と会うことはないだろうっつって逃走するんですよ。だからもう要は認めたという、
捕まっちゃうから逃げたと、う
ん
う
ん、で、まあ、そんなね話題になったらそれは警察も動くということで、うん、その、ムルガン家の自宅を捜索したところ、うん、裏庭から3人の死体がちゃんと発見されたと。
よう言うたな娘に。
だ見てたとかだと思うんだよね。
あ、そういうことね。
そうで怖くて言えないみたいな状況で、うん、ここぞとばかりに反撃したっていう感じ。
よう言うたな殺されると思うけどな。
でまあ、なんだかんだその逃げてた父親も最終的にはまあ逮捕されるんですけど、うん、その3人殺してたっていうのは、自分たちの宝石類を、
うん、
その父親に預けてた人たちなんだって、うんうん、でその返還を求めた時に、
うん、
全員が彼に毒殺されていたと。
殺しちゃえば、
うん、だからまあ宝石返さずに済むっていうことで、う
ん、なんで宝石預けたのかな、
なんかあったんでしょうね、
倉庫かなんかやったのかな、
うん、貸金庫やってたのか分かんないですけど、はいはい、っていうそのテレビの生放送中に娘が大暴露したことによって、うん、まあ、事件が解決したという、うん、なかなかないタイプの
面白い
事件でした、
うん、
これはなかなか話題になるでしょうね、
うん、
日本であったら
テレビ特捜部でありそう、
もうすごいことになると思いますよ、うん、これ
面白い。
日本でもし起きたら
ね、うん、すごいわ。
これでも逆を言うとですよ、
うん、
この娘は、
うん、
父親が3人殺害してるの知った上でずっと一緒にいたってことじゃないですか、
うん、そうね。
で妻も分かってんのか分かってないのか分かんないし、うん、なんかいろんな部分がすごい気持ち悪いというか。
で娘が分かってたら分かってるでしょ。
分かってるっすよね、うん、そんな不自然なこといっぱいあると思うんですよ。3人殺してたら
納屋から見つかったんでしょ。物置というか
あそこっすね、庭みたいなところ
でしょ、
うん、
それはボクサーなんて手入れするでしょ絶対。
埋められてるって3人埋めたら分かるよね、
う
ん、多分
分かるよ。だって土の色全部違うでしょ、う
ん、そこら辺とかがさなんか気持ち悪いんですよ、うん、この解決はしてるんだけど
言われたでしょうね精が出ますねって、うん、はい言って死体埋めてるんでしょ。
でもそのさ、
うん、
自分の父親が殺人鬼だと分かっていた上で番組に出るっていうのはもともとだから考えてたんかなとかね。
だから自分をすごい愛してくれてるから自分のことは殺すことはあるまいという自信があったんでしょ。
高を食ってたのか。
でもその
自分の彼、そのために彼氏を持って
きた。彼は殺されるかもしれないし、
ね、そうそうそう、うん、いろんな意味で怖いところがたくさんあるんですけどね。
すごいよ、うん、3人行くって
なかなかの殺人鬼ですからね、
うん、
普通に考えて。
いや本当にそう。
それが普通のいわゆるねバラ色の鎮静に出てて、うん、
出て、
うん、でそこで発覚と、うん、
血のついた服で、
うん、超おっかないでしょ
怖いわ、
うん、っていうね、まあ
面白い、
なかなかないパターンの、うん、 逮捕のされ方ということ
で、僕も一個ありますよ。
え、
こんな発覚の仕方っていう事件じゃないですけど、前も言ったかな、なんか奥さんがね、
うん、
家族で京都に行ってたんですよ、親戚がいる言
う
て、
うん、
で、京都か韓国だったかな、どっちか旅行かなんか行ってて、で、帰ってきて、
うん、
で新宿に迎え来てって言われたんですよ、
うん、
6時に、
うん、
バスがそこに着くから迎えに来てって言われて、分かった、方じゃあ迎え行くよって言って、うん、でお父さんお母さんとは別で、お父さんお母さんは実家に帰って、
うん、
奥さんだけはまあうち一緒に住んでたから、うん、ほな迎え行くわーと言ってて、荷物も大きいからね、
うん、
一緒に持って帰ってねって言われてて、お土産とかもあるからって、分かった分かったって言ってたんですけど、6時に着くって言われて6時に起きたんですよ僕、
うん、
目覚めちゃって、うん、おやばーと思って、でももう焦ってたけど、もうなんかもう過ぎちゃってるから1分遅れようが1時間遅れようがもう同じだろうと思って、
うん、
お茶作ってお茶飲んでたんですよ。
まあ別にいいでしょ、
うん、1杯だけお茶飲んでいこうと思って、うんうん、ほんでまあまあ全然もう何も気つけんと、そのテレビつけたんですよ、
うん、
何もなんか見ようとかじゃなくてね、ピッとつけたら、うん、なんか新宿の模様ですって言って、なんか何時ですみたいにやってて、そしたら奥さんが電信柱思いっきり蹴り飛ばしててそれでわもう早く行かんとこれ怒られちゃうと思って急いで行ったっていうのはあります。
なんじゃその話、
こんな感じで分かるんだっていう、う
ん、まあ意外な、
そうそうそうそう、
そのテレビつけなきゃ分かんないこと
だしね、めちゃめちゃ蹴ってたからね、うん、ローじゃないですよ、はい
電信柱蹴るやつってやべえやつしかいねえけど
な、まあね、うん、それが映ってて、まあまあで、あれなんですよ、その今じゃね、だいぶ岸本さんの前とかで落ち着いてるけど、まあ、時々ちょっと行かれてる時
あ
るけど、
まあまあまあ、でもそんなには出さないようにしてる感じだよ、
ね、前はマジでヤンキーだったからひどかったんですよ、
うん、
ヤンキーまでいかないけど、うん、めちゃめちゃひどくって、
数年前ぐらいまでは、
そう数年前まではね、うん、だからその時の話なんで、
なるほど、
ね、怖かった時期ですよね奥さんがね、
うんうん、それ見たら消すよねテレビ、
まあ
ね、
うん、すぐ迎え行きましたよ消して、うん、めちゃくちゃ怒られましたけどね、
か行かないからな、
うん、あんたが迎え来るって言ってたから、お父さんお母さんがいや家まで一緒に帰って荷物置いてから行ったやんって言われたけど、いや迎え来るからって言って、6時になったら迎え来んし、ちょっと待ってもらったけど一緒に迎え来んから、もう泣きそうになったよって言われて、電信柱ずっと蹴ってて、その間もめちゃめちゃ怖かった、
怖、
うん、
うん、ちょっと電信柱蹴るのはねやめた方がいいって言うんですけど ね、あ、真似しない方がいいです
けど、深夜にホストが蹴ってる時はよく見ますけどね、
まあまあまあ大体よ、
何でイライラしたんか分からんけど、
よくないですよ、うん、
だいたいホストは蹴るから、
蹴るのは
だいたいホストか酔っ払ったサラリーマン蹴るから帰るね、
まあ俺もあるけどね、蹴ったこと
はあれでしょ、パチンコで負けた、
うん、そうそうそう、
ね、
あれはそんなレベルですけど、
はい、そんなに話し方がありますよ、
ね、
面白いでも、
まあ、意外なところから、
うん、
悪いことは前やったらバレるっていうのもあるしね、
カー、
う
ん、が良かったな、やっぱり
蚊
ね、3位の蚊が、
蚊はちょっとあれだよね、
意外すぎ
て小説っぽいというかね、うん、そういう意味でかっこいい
な、小説だったらこんなことあるかよってやっぱ思っちゃうけど、
ああそっか、そうね、
うん、
事実
アホすぎてねあるわけないと思うけど、こんなトリコなんであったら
めちゃめちゃ、ね、
言うわ俺、
雑な感じだもんね、うん、
あれ蚊がいるよっつって、蚊が蚊を捕まえて DNA 判定したらいいんじゃないかなって言って、うん、言っててなんかあったら、うん、もうクソつまらんかいみたいなと思うけど
ハズレ会だ
よね、そうハズレ会だなと思うけど、うん、あるんだもんな本当に、
まあそうです、
この話がね、
うん、っていうことで、ね、
すごい面白いわ、
まあまあそう、うん、どれが好きかまあ好みによりでしょうけども、
その話はすごい、はい、
ということで、うん、意外な解決した事件、意外な方法で解決した事件ということで、
はい、
ベストヒット都市伝説やらせていただきましたね、ありがとうございます